もう行きましょう。ぜひぜひ。ちょっともう一回洗ってこう。これ最後まで行かないですか。
ちょっと濁ったか濁ってないか。
ああ濁ってますよ。いただきます。
うわ。
なるほど。
てかこれタイヤードハンズだ。お風呂。
ああそうなんだ。
あのそうですね。お友達のとこです。
そうですか。
はい。
うん。
うわ。
うん。
うん。ああ、スパイ、ああ、美味しい。
うん。はあ。美味しいですね。
あの、ミルクシェイクスタイルのある IPA の海の親です
。海の親なんです
か。海の親のとこです。
へえー。名前だけです、僕知ってるタイヤのハンズは。
ハンズ。
さっきまでの俺の話が矛盾するけど、いいお金出すと美味しいことが多いですね。
あまだそこはブルワリーしたいかな。
まあブルワリーしたいですよね。そうですよ、うん、確かに。
だかそれこそもう不動なところが結構最近よく見るんですよ、うん、タイヤードハンズもそうだし、うん、あのトップリングゴライアスっていうところが最近アイオワの入ってきてて、
はい、
そこももう不動で評価が高くて、それこそこの前も1700円出して買ったんですけど、
うん、
そのビールが飲みたくてもやっぱり現地で飲めなかったんで、
はいはい、
で買いたくてもない、
そうですね、うん、
っていうのがあったんで、
ね、それがやっぱり日本だと手に入ることがあるっていうところがやっぱりね、
不思議ですね。
不思議だけど向こうに行ってもそれは言われたことがあります、
はい、
それもさっきのなんかあの SOB の話であれなんですけど、 SOB でカリフォルニアデスフェスっていうのに呼ばれて、
はい、
オークランドに行ったんですよ、
はい、
でまあ知ったもんだがあって、あのデスフェスの主催者、まあ、あの有名なメリーランドデスフェスと同じ主催者なんですけど、はい、まあ、あのだいぶとっちらかってて、まあ、慣れないってない土地でやったからなのか、まあ、そういう人なのか、
はい、
あれなんですけど、俺らの宿とかがちゃんと取れてなかったりとか、なんかいろんなとっちらかって、結構路頭に迷いかけた時があって、オークランドまで行ったのに、
うん、
したらまあ会場まで自力でたどり着いて、その移動の手段とかも全部ちゃんとできてなくて、僕は自分でちゃんと仕事としてそれぞれの段取りを全部したはずだったのに、
はい、
まあ、ことごとく裏切られた感じになって、で、まあ、とりあえず会場まで行ったら会場の人たちがすごいいい人たちで、でももう宿どうしようとかわーってなってる時に、あの SOB のファン、アメリカのファンがなんかあのメンバーに直接やり取りをしてる人がいて、
うん、
それがたまたま会場のすぐ裏にレボリューションビア、レボリューションビアレボリューションっていうビアバーをやってる、
はい、
働いてるパンクスみたいなのがいて、でうちの店来いと、店でも泊まれるし俺の家来てもいいし、とにかくビアはいくらでもあげれるからっつって、あ、まあ、歩いて徒歩圏内で行けて行ったら、まあ素晴らしいお店で、もうラインナップがわー、
はい、
素晴らしい、ボトルもすごいし、タップも50タップぐらい、50タップぐらいすっごくて、でも好きなだけ飲んでいいよみたいな、 SOB が店来ていただけても全然
いいな。
で店員みんななんかもう病じゃんパンクスみたいなのが言ってて、はい、でもう見るもの見るもの全部珍しいものばっかで、うん、それこそまあ僕が唯一すぐ分かったのは、あのプライニー・ディ・エルダーが、ロシアン・リーダーがオークランドで飲めるっていう店で、はい、それもちゃんとそのいつもうそれ、まあ、プライニーだけはなんかこう紙が冷蔵庫の前に貼ってあって、
はい、
いつ入荷したものってなって、一人何本までぐらいのことまで書いてあるような、で向こうでもやっぱりオークランドでもやっぱなかなか普通は手に入らないし、うん、やっぱ1週間以内に飲まないとダメみたいな、
うん、
1週間だ、3日だったから、なんかすごい厳しいんで、俺もプライニーは日本で数本手に入れて飲んだことがあるんだよって言ったら、もうすごい驚かれて、まあブリュワーが知ったら多分すごい嫌がるだろうねとは言われてまあそれぐらいロシアンリバーは厳しいからみたいな感じ、はい、まあそうなんだなと思って、うん、 その時はまだ日本に入ってないメルヴィンとかおすすめされたりとか、なんかいろいろ飲んだ覚えがあるんですけど、でもまあその時のその店主で、まあ、仲良くなったその俺らを救ってくれたような彼は、
はい、
まあ、やっぱりもう日本にも結構日本のバンドが好きだから日本にちょいちょい来て、
うん、
そうすると一回北沢小西に連れてったことがあるんですけど、小西で見ただけでもこれがまさか日本で飲めると思わなかった、俺のオークランドでは買えないっていうものがやっぱりあったりとかして、まあそんなのいっぱいそういう外人脱直も出会ってると思うんですけど、やっぱ日本でこれが飲めるとはみたいなのがいっぱいありますよね。
うん、
そう、知らないで高いからっつって俺は手に入れないことは買わないことが多いけど、やっぱね美味しいのはいいな。すいません、脈絡のない話をして。
全然全然、だからまあ変な話、僕はそのある程度の物差しを持ってるん で、
そうですね、
例えばタイヤードハンズだったら 2,3 度行ったことがあるから、
うん、
どういうやつが作ってて、
うん、
どういう評価を得ててっていうのを知ってるんで、
う
ん、
そうですよね、
間違いないっていうのが断言できるんですけど、うん、まあ要は他のよう行ったことがないようなところの高いビール見ても、
うん、
そういうところが分からないからやっぱりペースが、
うん、ね、
うん、
まあそういう知識は必要ですよね、うん、何でもかんでもになっちゃうから、そうすると、
そうそうそう、だから結局はそのブルワーさん、ブルワーっていうかそのインポーターさんか、うん、インポーターの方も現地で飲んだから入れてるんでしょとは思いたいんですけど、
うんうん、
多分そうじゃない例も多々あるとは思うんですよ。あるでしょう
ね。そうですよね、
うん、
そうだよね。
まあそこはさておき、
はい、
やっぱりそのビールを買い漁ってるギークな方々、
はい、
いっぱいいるとは思うんですけど、
はい、
やっぱり現地に、
うん、
行くべきだなっていうのはずっと昔から思ってて、
いやまあ本当そうですよね、
うん、
それは本当そう、だからだからこそやっぱ日本のブリワーもそういうことですよね。
そうですね、
僕ら日本にいるからもっと日本のブリワリー行ってみて、
うん、
とか日本のブリワリーももう行ったことあると行ったことないとね全然違うでしょうし、
そうですよ ね、
ね、インスタで、
はい、
もうやっぱいろいろブリュワリーがみんなこぞってやっぱ上げてるじゃないですか、
はい、
みんな各ブリュワリー海外特にまあアメリカのものとかもいくつか僕一時やたらめったらフォローしたけど、
はい、
果てしないからちょっとやめようと思ってやめたりとかもして削った中でもその僕ずっと前昔はそのダッチョ君と話をしててそのやっぱりエクストリームとはまあ言わなくてもそのヘビーな僕ら好きな音楽と、
はい、
ビアとのこう親和性というか関係性というかそのあれでなかなか日本に根付かないっていうのになった時に、うん、ずっと思ってたところで、
はい、
アメリカが特にですけど、まあ、イギリスとかでもそうだけどやっぱそのローカルなマイクロだったり、まあ、規模感はちょっと僕ブリワリの規模感までは分かんないけどレーベルって思うぐらいもうロック色ヘビーなストーナーだったりドゥームだったりデスメタルだったりにすごいインスパイアされてるブリワリってやっぱあるじゃないですか、
うん、はい、
なかなか日本に飲めない、そういう、はい、そういうブリュワリーほどって中で僕今2個気になってるブリュワリーが1個トゥルーブリュワリー、これインスタ開かないと俺も多分名前間違っちゃうとあれだな、すごいダークな缶のデザインとかしてるこれ、あやっぱ一瞬出てきた TRVE でトゥルーブリュワリング、
はい、はいはい、
これはデンバーコロラドですね、ビアメタルデンバーって書いてあるけど
フォローしてますね、バツで、
うん、こことあとまあちょっとこう脱直のテイストではないかもしれないですけどウェイクブリュワリー、
うん、
メイクブリューイング、ここまあもろあのブラックサバスな感じな、もうロゴもこんななんかこうこういう感じの再建ロックみたいなストーナードゥーミーみたいな、
うーん、
ベノムのロゴを使ってみたいな感じとかこういうのを追うんすけど日本で、まあ、こうもうなんかすごい飲んでみたいんですけど、
はい、
なかなかまだないっすね。だからまあ本当に日本の誇るスラッシュゾーン以外でそういうのを打ち出してるところ、
そうですね、
ご存知だったりするんですか、今なんかいる、あ、だどなたか、
平塚、
あ、そうか、
エグゾジル
だ、彼の名前はダビド、
ダビド。
ダビド。一度だけ秋代くんのとこに行った時にいたのかな。うん、で会って、その時はナパームデスのボーカルバーニーが日本に遊びに来てる時に、僕がヨーロッパ一緒に行こうっつって連れてったんですよ。
はい。
その時に確かダビドがたまたままだお店始める前に、
うん、やっと免許取れて、
うん、
でなんならもうバンドとコラボとかちょっと始めてる
ちょっと始め
らしいです。
そうなんだ、うん、そうだ、彼の名前をまた俺ど忘れしちゃった。東京エールワークス、
ランディですか。
ランディ、彼のお店に行ったことはありますか。
ないっす。
ない、
むしろ開放してるんですか。
一応あそこはブリューパブってことになってるんじゃないですか。
あ、そうなんですかね、うん、なんかブルワリーかななんて勝手に思ってたんで。
ブリューパブになってますね。もう1回だけ、それもバーニーの方から誘われて。
あ、そうだそうだ、作ってましたもんね。
そうなんですよ。
そうだそうだそうだ、
ナパームとのね、あのコラボ、ナパームというか、まあ、バーニーとのコラボでしたけど、うん、そう、ランディ、ランディ、僕も対バンはしたことないんですけど、彼がやってたなんかハードコアバンドは面識があって、
うん、
で、あ、そうだったんだねみたいな感じで、一回お店にも行って、ブリワリの中には入ったことはないけど、一応ちょっと見学軽くさせてもらったのかな。でも彼もなんかいろいろコンセプトがあるみたいですね。ちょっとその結構いい値段のするビアだったりとかするけど、なんかこう売り上げをあの個人に入れてるとか、ほとんど全部も売り上げを個人に入れてるとか、
そういう、
そういうことを活動はしてるみたいで、そう、あんまりどれぐらいそのブリュワリーとしてこうちゃんと機能してるのか、でも結構立派なブリュワリーだったと思うんですよね。
なんかむちゃくちゃ高いビールありましたよこの前。
でしょ、
うん、値段書いてなくて、
うん、
まあいいや、いくらでもいいから買ってやろうと思って、
うん、
ただ多分5,000円ぐらいしたのかな。
うわどこで買えたんですか。
渋谷の道玄坂登ってったとこの信濃屋にあったんですよね。
へえ、そうなんだ、
はい、
僕はその、まあ、バーニーを介してランディと何度か会って、そう、なんかナパームデスのライブの時に遊びに来た時に、手持ちで何のラベルもしてない瓶を 1,2 本持ってきてて、はい、でこれはちょっとあげれないっつって、で本当は明日から売り出すやつで1本 3,4,000円っつって、4,000円ぐらいっつったかなって、何それ、でなんでっつったら、まあなんかイチローズモルトタルに漬け込んだなんとかってやつ、
多分それっすね、
それかな、それのちっちゃいやつだったんです。僕が飲まして、まあ、でまあ最初はあげれないけどちょっと一口ぐらいあげるよって言われて、
絶対そ
う、こうもらったのすごい美味しかったけど、
はい、
すごい強くて、
それです、多分それの大瓶っすね。
へえ、出てたんだ。でもそれも全部個人に売り上げはいくって言ってたよ。
すごいですね、
うん、これまた自分のくだらない話で恐縮なんですけど、この前年末僕あの子供連れて初めて海外旅行にやっと行けて、でまあ僕親戚がイギリスにいるから、
はい、
まあ、イギリスに、で俺自分のバンドではイギリスに行ったことがあったんだけど、家族っていうか個人的な家族旅行で行くのは二十何年ぶりで、はい、でまあイギリス久しぶりに行って2週間ぐらいいたんですけど、久々にこうロンドンとか、まあ、田舎の方のパブとかも何軒か回って、うん、で、まあ、たわいもないパブももちろんあるんだけど、まあ、それなりになんか有名で、もうハンドポンプのリアルエールばっかり出してる、しか出さないようなとこもいくつか行って飲んでたんだけど、あのイギリス人は基本的に、あで逆にそのクラフトって呼ばれるようなバーとかにも行ってない、行かなくて、本当に普通のローカルパブが多かったんで行ったんだけど、あのほとんど 5% 以内、なんなら
4%、
あこれアルコール度数的には。でもこう驚くぐらいもう味もあってこう美味しくて、バラエティにもそれぞれに飛んでて、で全然こうゆっくりちびちび だけど別にこうベロベロにならない、
うんうんうん、
でこう 2,3 パイントを誰かと喋りながらゆっくりこう要は喋りながら飲むためのこうビール、
うん、
で決して明日が辛くならない程度ぐらいに終わる。あんまりこう6とか7とかそれ以上のパーセンアルコール度数のものがなくて、でもすごい美味しいっていうのがいっぱい出会えたんですよ。でまあもうちょっといちいちどのブリュワリーとか全部抑えてはいないんだけど、
はい、
でもなんかこう久々にこうちょっとこう向こうのパブカルチャーを改めて触れて、あなんかこう東京にいてというか、まあ、日本にいて、
はい、
美味しいクラフトビールになると、まあ、だんだんやっぱどんどん上げて僕は上げてっちゃうんですよアルコール度数を、
はい、
終わりに近づくにつれて今日の締めに近づくにつれて、でやっぱり家でボトルを買うにしても、まあ、強かろううまかろうみたいなところもちょっと僕はやっぱあって、こうヘビーなものを飲みたくなる時癖があるんだけど、はい、あの必ずしもそうじゃなくても美味しいビールってちゃんとあるっていう、
うん、
でこう改めて喜ぶ僕賛美ばっかするのもちょっとあれなんですけど、
はい、
喜ぶこんなすごい強いものをあんま作ってないっていうか、うんうん、たまにはあるけど、
はい、
ほとんどが 5% 前後のもので美味しいもので、なんかこうそういうのもなんかこう美しく思えてくるっていうか、
うん、
なんかこう一人でベロベロになるために飲むんじゃない、そのまたこうみんなと飲む楽しい時ひと時のビールみたいなのっていうのも、うん、で美味しいと思えるものって改めて立ち返るじゃないけど、うん、あーなんか忘れてた気がするというか、なんかこう強かろうよかろうみたいなものをは多分ヘビーなアメリカンなヘビーな IPA ばっかり、
はい、
ちょっとやっぱ系統してた時期から、まあ、自分が単純に飲めなくなってきてる部分も明らかにあるんだけど、
はい、
そうじゃなくても楽しめるし、
うんうん
うん、なんならそういうき、まあ、綺麗じゃないけどこう、うん、綺麗なビール、うん、なんかこうバランスのいいビールみたいなものって、
うん、
アルコール度数が必ずしも高くある必要はないなっていうのを思えてくると、なんかまたビールとの付き合い方も違うかもなと思って、改めてあ言われてみたら秋夫くん強いもん作んねえなそんなにって思うと、なんかそこもこうなんか最近思うんですよ。前までなんかこうそうあんまり興味がなかったアンバーもなんかこういわゆる多分ペールエールでもラガーでも、あなんかそれよりか
は
もうちょっとホッピーで何でもホッピーで強いものと思ってたのが、だんだんちょっと今僕はそういうのサワーはまだ別ですけど、そう思えるようにちょっとなってきてっていうのをちょっとイギリス行った時に感じたんですよね。
なるほど。
そうなんかまあカルチャーの違いだと思うけど、
はい、
そうやっぱなんかこうみんなで、あそこはみんなやっぱり夜家で飯食った晩飯食った後にパブに行って地元のやつらとまたちょっと しばらく飲んでから帰って寝るみたいなカルチャーもあるから、
はい、
そう思うとなんかこうまあ、文化の違いだろうなと思いつつ、日本もいやそもそもそんなに、ああまあどうなんだろうな、うまく言えないですけど、そういうのはなんか美味しくても軽いというか強くなくても美味しいビアは、うん、こそ僕はなんか今興味があるように なんかなってきたなって。
確かにそのまあ本音っていうわけじゃないですけど、
うん、
なんか手持ち無沙汰なとこがあって、
はいはい、
ついついこうの口にこうつけてたいんですよね、
はいはい、
ずっと飲んでて、
うんうんうん、
でこうない時に、
うん
ね、むちゃくちゃ話せる友達とかいりゃ別なんですけど、うんまあ、そうでもないし、
ね、
なんなら普通にライブも見たいしってなるとどうしてもビールがこう
手放せない、ねう
ん、からそれこそ例えば 2%3% でもちゃんと美味しい飲めて美味しいビールがあるんであれば、
はいうん
それも興味はあるなっての思うし、うんうん、それこそライブハウスにそういうローアルコールのものとかあると面白いなと思いますけどね。ね なんかめちゃくちゃ飲んでもみたいな
ね、
うん、
そう、なんか僕もダッチョ君出会った時にもちろんクラフトも飲むけど別にないところでも僕はビール飲んでますで、そういうの別に大手だろうなんだろうが飲んでるって、はい、ね、そうだよなと思って、僕もまあ基本そういうスタンスでいるし、
うん、
もう焼き鳥屋でなんとかで赤星飲んでみたいとかして、まあそれはそれでいいし、
はい、
あのそこは分け隔てないんだけど、単純になんかこうもう持たないっていうところもあってでもこうそうなんかこうあいやビーね、そういう意味でビアって面白い、さっき言ったみたいなすごい、まあ日本だとスラッシュゾーンだけど、ああいうとこでもあのコンセプトも最高じゃないですか、もう、
うん、
もうエクストリームオンリーみたいな、はい、あのスタイルも最高で、それこそ日本にもっと根付いてほしいと思う部分でもあり、の反面そのローアルコールだけどすごいフレーバーがあったりとかして、うん、ああ飲んで普通にこう飲んでみたらああ美味しいってなるものがもっとあってもいいしあるんだろうなと思うけど、自分が多分あんまり知らないだけで、いつもそういうローアルコールのもの僕は省いちゃってたんで、
うーん、
なんかこうどこっていう名前を出しちゃいけないのかもしれないけど、日本のクラフトビアブリュワリーでもあんまり多分ハイアルコールなものを作らないブリュワリーもいくつかあると思うんですけど、うんうんうん、ついつい物足りなさそうに思えちゃって敬遠しがちだったんだけど、
うん、
ダッチョがそういう意味では昔から気にそういうのはあんまり分け隔てなく、それこそベアードだとウィートキングだったっけ
とか、駿河ベイとか
でも僕はもう絶対駿河ベイしか行かないとかだったから、なんかもっとそう ライトだけど美味しいものをもっとこう知っとくべきだし、そういうのを進んで飲んでる方が今はいいかもなっていう昨今の、またさっきの天の弱っていう話にも伝わるんですけど、
うんうん、
もう昨今のそのもう何でもヘイジーみたいなものに僕はちょっとこうじゃあ逆を行こうって思っちゃうタイプ、
はい、そうですよね、逆を行こうっていうのはすごくわかりますね、
音楽でもそうなんですけどね、うん、そのなんかみんなの逆をとかみんながじゃあ行かないっていうところを、うん、行きたいって、そういうのやってる人を見るとおって思っちゃったりする、まあ、タイプっていうか、うん、だからかな、
うん、僕もデスメタルバンドやってますけど、うん、デスメタルが国民的な音楽になってしまった時にもしかしたら やんないんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね、
う
ん、ね、
多分そういう部分ですよね、うん、そうなんかやっぱりあんまり迎合したくないっていうのはちょっとあって、うん、るからこそエクストリームっていうものに惹かれてしまうんだと思うけど、うん、逆にじゃあエクストリームがなものが、はい、なんかこうメインストリームに近づいちゃったら、うん、逆にすごいソフトで軽いものがよく思えてくるみたいな、
かもしれない、
だから俺ビールには今ちょっとそういうとこはちょっとあるかもしれない
あ、なるほど、
そうそうそう、
あ、わかりやすいですね、
そうなんですよ、誰も彼もが「ヘイジー濁ってる」っつってると「にゃー」みたいな、俺でも結構ビールに関しては音楽よりも全く興味がなかった人を興味持たせるきっかけをやる自信は結構あるんです
。あります？
結構これまでに、まあ、さっきの南部さんの話じゃないですけど、はい、自分の嫁の父親だったりとか、
はい、
もうまあ、自分の高校の時の同級生、まあ、高校の同級生はまだだったかもしれないけど、あのそんなにこれまで今までクラフトビアを飲んだことなかった人の入り口を、うん、あのやらせてもらう機会はちょいちょいあって、それでこうハマってくれた人は多かった、うん、逆に音楽でおすすめを出してもほとんど受け入れられたことはないけど
ね、
ビアのプレゼンテーションは結構上手で、
なるほど、
だからダッチョ君に初めてカンティオンを飲ませてもらった時の、はい、僕すごい覚えてるんですよ、覚えてないでしょ、
覚えてないですね、
そう一緒に初めてダッチョ君と新宿で待ち合わせして、なんだっけあの晩デリリウムカフェに一緒に行って、デリリウムカフェに行ったら 僕ベルギービールもデリリウム飲んだことあったけど、
はい、
っていう話をして、じゃあデリリウムカフェ行きましょうって、まだ新宿のあのサウスなんとかって高島屋とかある方の、
はいはい、
ところにデリリウムカフェ一緒に行ったら、ジョージさんこれ一緒に飲みませんかっつって、サワーカンティオン
ランビックですね、
ランビックを飲んで、その衝撃は未だに忘れられなくて本当にあれが僕ダッチョ君に俺のビアのあれを開いてもらって、でいきなりサワーだったからランビックだったから、確かに今思うとすごいすごいパンチなのあるある強行的にこうあったけど、すごい良かったんですよ。初めてランビックを飲ませてもらったのがきっかけだった感じで、そう、そっからだからもう広がりは早かったんで、僕も最初に初めてビール飲むクラフトビアというか、まあ違う普通の市販のものじゃないのに、はい、ランビックを選ぶことはしないですけど、でもやっぱりランビックをいきなり行って飲ませるとみんなもう好きか嫌いかははっきり分かれるし、 それでちょっとこう興味をおって思った人はあとはもう早いっていうか、何飲ましてもって思うと、あ、ダッチョ君のあの方法論はそうだ、正解だわと思って、
とてつもなく極端な方に
ね、
それはちょっと思い当たるところはありますね。
ありますよね。そう、
何かとランビック進めたりとか、なんか土臭い感じの
ファンキーなやつを、かもう普通にまずこれが IPA ですって言って、
はい、
インディアペールエールって言ってみたいなところから始まるパターンと、でも音楽を紹介するよりビア紹介する方が楽しいし、
そうなんですよ、ね、
あんまりこうあの外れない、楽しく何かできることの方が多いですね。
でもせっかくなんで、ジョージさんに1個、まあ本当バンドのファン目線としても1個だけすごい聞きたかったことがあって、
はい、
通訳のお仕事されてるじゃないですか、
はい、
で僕の大好きな、
はい、
アメリカンエクストリームバンドマンの中でもビール界で要人っているじゃないですか、
はい、
スコット先生なり、
はい、
彼らと、
はい、
まあ、お仕事なり進行があって、
はい、
でまあビールの話とかもすごいすると思うんですけど、
はい、
その彼らからと話の中とかでこう得た、まあ情報なりとかそのインプットの部分で、その自分のビール感が例えばそのこう変化があったとか、なんかそういう
まあ
ありますか。
まあその正直なことを言うと、
はい、
ギークレベルな話にはならないです。
なるほど。
なったことがなくて、まあせいぜいそのまあ一緒にビアバー、まあ、例えばサウンドチェック終わりました、そのタイミングでちょっとどっかこの辺の近いビアバー行こうとか、まあ、なんか来日して空港から来てこうホテルに荷物置いて、じゃあちょっとどっか一杯しに行こうかって時に、じゃあどっかビアバー行った時に、あ、これ飲んだことある、これ飲んだことない、これなんだろうみたいな感じのぐらいの話で、なんかそのビア感っていう意味ではあんまりその衝撃的だったっていうのはないんですけど、うん、でもみんなことごとく、まあでも僕が携わらし、あの仕事としてさせてもらったことのあるいわゆる道場系、
はい、
エクストリームの道場に出て出演してるようなバンドで、どこかビア、あ、まあ、それでバンドは大概がもうどっかのブリュワリーと仲がいい、で例えばで大概みんな一度はなんかこうコラボレーションの話をしている、
はい、
特にアメリカのバンドはそれが、
うん、
あんまりこうスウェーデンとかスカンジナビア系のバンドはあんまりそういう話、みんなビアは好きだけど、うん、あんまりなくて、ただミッケラーのミッケル氏と友達だとか、
はい、
そういうの でデンマークのミッケルのお店に行っても日本とあんま値段変わんないぐらい高いとか、
はい、
まあそれはデンマークそのものの物価が高いみたいな、そういう話だったりとかっていうのは聞くんですけど、はい、まあそのアメリカのバンドでもどっか、例えば、まあ、まずスコット・ハル先生率いるピック・デストロイヤーはもう、はい、まさしくスリーフロイズやってて、でも 普段からもうだから送られてくると。で自分家にはあのコンビニとかにあるようなこうあのアイスクリーム冷蔵冷凍庫ってあるんですね、はい、上が空いてる状態みたいな、
はい、
ああいうのの冷蔵庫がうちの自分たちのガレージとかバンドの練習スペースに冷蔵庫が置いてあって、まあ、ピクデストロイヤーに関してはもう自分たちの練習スペースに冷蔵庫がドンとあって、
はい、
業務サイズの日本でいう、はい、でもうそこにシックスパックがいくつもダーッとあってで送られてくるんだよって。でなんなら自分が気になったなんかこう限定ものとかシーズンものがあったら、
はい、
電話1本入れれば2ケースぐらいは届くんだとか
いいな
そういう自慢話レベルですよ。あとはもうなんだろうな、現実になったかなってないか分からないけど、名前はあんま言わない方がいいですね、うん、いくつかそういうバンドで例えば今度シガーシティとコラボやるかもしれないだとか、
うん、
っていうバンドがいたりとか、まあこうねどこどことコラボの話が今あるとかっていうようなことはよく聞くし、そういうバンドがまあこう自分とこには送られてきてくれるとか、電話一本入れればとか、休みの時で自分のローカルのこのブリュワリーのとこには自分はいつも晩飯食いがてらだとかランチ食いがてらに行って、
うん、
そこで飯食った帰りにまあいくつかお持ち帰りがあるだとか、なんかまあそういう、あのでもあんまりすごい、まあでもそうですね、みんなそれなりにローカルがありつつ、
はい、
ローカルのブリュワリーと仲も良くって、あとはでもちょっとこう好きなフェイバリットなブリュワリーがあるとコラボの話があったっていう流れでとかっていうのは聞くっすね、
はいはいはい、なるほど。
でもそのなんだろう、僕のビア感っていう意味で言うと何かすごい変わったなっていうのは思わないですけど、でもそういう関係性があるみたいな、
はい、
ブリュワリーとバンドとがなんかそのギブアンドテイクな関係性があるみたいな、はい、でお互いウィンウィンみたいな感じでいてハッピーでっていう関係性が、うん、なんかこれまでだと洋服のブランドだとか、
うん、
日本でもあるじゃないですか、はい、裏腹となんかコレクションがあるとか、
はい、
特に90年代ぐらいとかそういうのがあったことを考えると、うんうんうん、向こうはもうグラインド、こうはなんかまあデスメタルだったり、そういうこういわゆるエクストリーム道場で、あとまあドゥームバンドだったり、そういうストーナーバンドっていうのは割とそういうビアブリュワリーとそういうなんかギブアンドテイクな関係はあるのかな。ただなんか僕の中で一個ちょっと面白かったのは、
はい、
ナパームデスのバーニーが結構ことごとくそういうのを割と拒絶して、彼自身はすごいクラフトビア好きでビールは好きで、
はいは
い、いろんなブリュワリーのビールを飲むんですけど、
はい、
彼はすごいアンチ IPA なところがあって、
うん、
それで、IPA とかそういうのは作りたくないっていうのがあって、まあそのさっきからもう名前出た、東京エールワークス、
はい、
でチリを使った黒ビールだったんですよ。
飲みました、
はい、あんまりチリが生きなかったんですよ、はい、残念ながらだけどで僕の印象ではで本人もじゃもうちょっと本当は辛いはずだったのになみたいな感じで、はい、なんかでもそのみんなエクストリームでホッピーなものを作りたがる中でバーニーは多分そこも天の弱な人だったりとかするのかなっていうのと、うんうん、カウンターアクションが好きな人だからかなって思って、はいだと思うんですけど、あえて IPA はでそれもなんかそのタイトルを忘れちゃった写真見れば分かるんですけど、なんかその、はい、アンチ IPA 的な感じの今のそのビアのトレンドの流れにあえて逆らうみたいなところがあるのとかは面白いなと思ったりもしたし、はい、まあ片やあのやっぱりスコット・ハル先生はヘビーでホッピーでゴリゴリなのが良かったなと。
なるほど。そういうふうにバンドとブルワリーのつながりっていうのは、まあ、もう昔から、まあ、スリーフローズですよね。
そうですね。
で、まあ、感じてきてるんで、まあ、気になることっていうのはすごくいっぱいあって、
うん、
例えばどっちからオファーかけるのかなとか、
大体ブルワリーじゃないですか。
か
基本的には、うん、でも逆もなきにしもあらずかもしれないですけど、バンドからアプローチするってことは、
まあ、確かに
でもバンドがそのファンだってことを公言してたりとかすることはあるでしょうけどね、はいはい、でもなんかそれをなんかこう狙ってるブリュワリーもアメリカとかにはあるんじゃないのかな、うん、
あると思いますね。それこそそのバーニーさんが、はい、例えばいろんなとこと
はい
オファー来たりとか、はい、っていうのって多分
ね、あんまやりたがらないとかっていうのも
ブランド力もあるんじゃないですか、
そうですね、
バンド自体に。
そうですね、
うん、
そうそうそう、だからなんかそう言って今アプローチしてくるブリュワリーも多いんだろうなっていうのは思うし、うん、なんか飲んでみるとんって思うコラボものも結構あるじゃないですか、うん、なんかそういうのってもしかしたらあんまりバンドもあんまり大っぴらに言わないコラボレーションとかもあったりとかすると、
なるほど、
まあすごいマーケティングとか戦略の中に飲まれちゃっただけだったのかなみたいなパターンもなきにしもあらずなのかなって思ってみたり、
まあでもまずそこまで行ってほしいなっていうところがありますね。近所のローカルとかでもっとその他業種との、うん、まあ音楽限らずですよ、他業種とのコラボレーションだとか、はい、うん、要はその芸術と芸術とのこのぶつかって、うんうん、まあどっちのファンも獲得できればいいし、そのビールの新しい一面みたいなものも知る機会がもっとあればいい、
うん、
よくて、でまあそれがたまたま自分らにとってはメタルだったってだけの話であって、はいは
い、うん、ちなみにダチョウ君今おいくつなんですか。
今年あと2ヶ月で37です。
お願い37。僕今41なんで今年42になるんですけど、はい、まああんま年齢関係ないようで、僕もやっぱ30代後半で、
はい、
ストームオブボイドに専念しようと思ったんですよ、はい、なんかタートルアイランドって僕やってたのが14年ぐらい僕いたんですけど、大所帯のバンドでみんなで一つのもの作るみたいな感じで、はい、でいろんな意見もあっていろんな中で、でもなんかじゃあ自分のためのことなんかやろうみたいになって、はい、もういろんな人のアイディアとかいろんな人の能力を結集して作る面白さもすごいあって楽しかったんですけど、うん、もうあと何年生きるか分かんないんだろうなと思って、いやもうそろそろなんかもう自分一人でのなんかこう自分一人じゃないけど、
はい、
まあ、自分が全部責任持って、
うんうんうん、
俺が何者かたるかみたいなものをもうやらなきゃ、みんなといろんなことやってるのすごい楽しいけど、まあ、残された時間が多分限りがあるんだなっていうのが感じ始めて、じゃあ楽しくてでもなんか自分が何者たるかをもうちょっと残さなきゃなって思えるようになって、もう全く真逆で2人だけのストームボデオに専念しようと思ったんですけど、なんかそれも多分俺35ぐらいだったんですよ、34、35ぐらいで、はい、でもなんかこうね、こうもう好きなことだけやってたいし、人様に怒られるのも嫌だし、まああんま怒られることはないですけど、でもなんか怒られるのも嫌だし、でも怒られたとしてもなんかもう自分の好きなことやりたい、でも責任は取りたい、
うん、
だったらなんかこう愛情のあることしかやりたくないなって思うようにはなってきて、なんかビアもそれはすごい思うことがあるんですよ、
うん、
なんかこう作り手の人たちの思いもそういうなんか感じるようになってきちゃったっていうのもあったり、人のなんか人の気持ちとかもだいぶ汲み取れる年になってきたっていうか、で自分だったらどうかなとかも思うようになってきたりとかで、なんかこうそうビアもそう思うな、なんかやっぱ 人が作ってるもんだからと思うんですけど、エモいですねこういう話すると、ちょっとあんまりエモいこと言わない方がいいですねでもなんかこうそう思うな、まあみんなね気軽に飲めて楽しくて美味しくて気持ちよくなれてそれで十分なんだけど、うん、やっぱりでもその裏に情熱と愛情となんかやっぱ思いがあって、ブリュワーさんたちインポーサーさんたちでもやっぱ一ファンの中にも多分何か思いがある人たちがいる のがギークっていうか、音楽もそうだと思うんですけど、自分も一ギークでいたいと思って入れるんであれば、何でそう思うかって言ったら、なんか一個思う、そういう、うん、ただその楽しいの裏がなんかやっぱりあって、
はい、
のなんかがゆえのギークでいたいっていうか、なんか必ずしも誰よりも情報、もちろん好きだから情報はいっぱい欲しいし、
はい、
自分からも掘るんだけど、多分その思いでしょうね、
うーん、
な
ん
かギークとさせるものになれ、うん、まあそれもだからバンドとか音楽とかももちろんだし、どのあれでもギークっていう人たちってのはそういうとこかなと思うんですけど、と同時に流行りの逆を行くみたいなところなん、うん、もうギークの、うん、なんかこう美しさなのかな。
そうですね、
うん、でもなんかバンドもネットワークじゃないですか。ネットワークっていうか人との付き合いというか縁っていうか、
はい、
こういうとなんかそう禅っぽかったりするから嫌なんですけど、あんまり人の縁みたいなことって。でもやっぱりビールもなんかこう作り手だったり他のビール好きだったりのそういうにとかいろいろ人とのつながりみたいな部分で、ネットワークみたいなものの大事さみたいなものもすごい感じるんですよ。僕は一人で家で飲むのが好きですけど、でもやっぱり結構ガタッチョ君と出会えたのがすごい本当大きかったんですよ。でそれ以外でもなんかこう今ビール好きの人たちとかなんかこうライブに来てくれるお客さん、お客さんってことはないけど、バンドによくライブ見に来て弟子になった仲良くなった人たちとかもやっぱりビール好きな人たちがいて、どこどこ飲みましたとか、この前どこ行って飲みましたみたいな話も、ビアの話とかもするし、なんかその人間でネットワークは煩わしいと思う時もすごいバンドでもあるけど、ビアでも多分あるし、あいつは気に入らねえとか、あそこは気に入らねえとか、あいつはねフェイクだとか、あいつはトゥルーだとか、いろいろあると思うんですけど、似てますし面白いです、
ね、そうですね、うん、非常に長い時間お話聞かせてもらってありがとうございました。
とんでもないです。ダッチョ君とこういう時間が持ってて、
いや本当によ
かったっす。
そうですね、なかなか会う時間がないですからね。
ですね、
いや本当に
とんでもない。でも本当に呼んでいただいて
ありがとうございます。忙しいところ、
いやいやいやいや、
なんかまたもし機会があればビールの価値観がまた変わりましたとかそういうのがあれば。
恥ずかしいっすね、うん、ね
ぜひぜひ。
とっても恥ずかしい。でもはい、結構思いの丈を伝えれたかどうかは、なんか言いたいこと言わしてもらえたし、でもなんかちょっとこっぱずかしいっすねやっぱりね。あとこんなん聞いて面白いとは思えないし、あれかもしれないですけど、でもまあはい、ありがとうございました。ビールのことこだわって喋れるの嬉しいっす。
いや本当にありがとうございます。
全然音楽の話をちゃんと全くしなくてでもそこがまた良かったっすね。
そうですね、いや本当にそういうスタンスでできると、まあこっちとしてはすごく本望というか、
いや
すごくありがたいです。
とんでもないです、とんでもないです。
と深いビールの話などなど今後も聞かせてもらいたいですし、ビール的な活動も
ビール的な活動、はい、皆さんのようなね表立った活動ができてないかもわからないですけど、でも自分で言うと恥ずかしいですけど、意外とこう忙しくてしてるっつっても、なんかあんまそんなに外いろんなみんなと情報交換してない割に、自分の一人の活動の割にはどうでしょう、いろいろ今のオンタイムな話題についていけたかしら。
確かに出てくるワードは、
ね、
あそこ知ってたんですかっていうのは結構ありましたよね。
自分でもちょっと褒めてあげたいまだギークの端くれで入れたかしらっていう、
いや
すいません、そんなことを言ってしまって。
いや全然
でも世のビア好きバンドマンには負けたくないぐらいビール愛は、はい、よろしくお願いします。
いや本当に本当に 本当にありがとうございました。
いやいやいや、なんかあのぜひビアギーク .jp のさらなる発展と、なんかこうもっとなんかやれたらいいですね。
いずれはもう、ね、ちゃんと、うん、もう考えては
これできたらいいな、大宴会ですね。大宴会
ですね。大宴会やりたいですね。
ですね。
はい。
あのその暁には何か二次会でこの事務所を使うように静かに飲める人であれば。
なるほど。うん、
大宴会あと二次会で僕の事務所で。
はい。
僕の事務所じゃない、僕の会社の事務所で。ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ストーブオブボイドのギタリストのジョージさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。それじゃあまた次回お楽しみに。